ンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリア紘二です。今回は、日程の大変私ごとで恐縮ではございますが、そうですね、収録の、時月末のですね、缶詰、はい、まあ、缶詰と称してるんですが、いろいろ、厳しい時代に、なっておりまして、いろいろ、調整相談もろもろ、そうですね、やらなくては生き残っていけないみたいな、感じのこともございまして、まあ、よく、はい、ちょくちょくとは私事ではございますが、仕事のことに関することをちらほらお話ししてまいっているので、ご承知の方はご承知かと思いますけど、まあ、いわゆるフリーエージェント的な、そうですね、仕事の仕方をしておりまして、そうですね、まあしかも小集団で、物事を構成するというような感じのところで、まあそうですね、まあ、うん、大きい集団に所属させていただけるほど、何もないというのが現状のところなんですが、いやでも厳しい、まあ今まで、なんて言うんでしょう、まあ、いわゆる、はい、フリーのような状態の人間でもこう、そうですね、ニッチ的な、うん、ところにはなるかと思うんですけど、まあ生き残っていく術というんでしょうか、はい、まあまあこういうようなところだったら仕事的にあんのかなみたいな、感じのところを、そうですね、いつも模索しつつずっと生きてまいりましたが、なんかね、うまく言えないんですけど、そうですね、いろいろ、まあ、私らバブル真っ最中と言いましょうか、そういう時に社会に実は飛び出てる世代なんですけど、まあ、いろいろ、はい、いろんな学者とかもね、もういろんなこと言ってますけどね、なんかこれはもう完全に私目線で、その社会的な傾向とは何も当てないのかもしれませんけど、いわゆるまあバブルとかなんかね、景気的なこととかいろいろ、なんて言うんでしょう、言われて、学者の方もね、それぞれいろいろ論証的なことで、実はこうだったんじゃないかな的なことよく言ってらっしゃいますけど、なんかまあそうですね、私周り 1.5 メーターぐらいの狭い範囲の話にはなりますけど、なんかね、バブルの時でもよく言われてたんですけど、まあなんか経済沈没的な、でもまあそれなりに、はい、なんと言うんでしょう、そういうような、浮き目というんでしょうか、ちょっとおのぼりさん的な形のとこはどうかなっていうような、ところで自制なされてたりね、するようなところは、逆に、バブル真っ盛りの中の時にはね、そんな、なんか、カッコつけとるんだよとか、バカなんだよとかって言われながらも、はい、自制してこられてね、もう本当に石橋叩いてじゃないですけど、あ、きちっとやっておられるなという、まあ、そんな方もやっぱいらっしゃったんで、なんて言うんでしょう、極端にそんな、みんなはみんな、バブル的に狂乱でみたいな、よくテレビで言ってるような、まあ、どこまで言い過ぎだろうってよく思ってたり、はい。する部分があったりしてたんですけど、うん、ところがこんな、はい、まあ、帰りがあるよなって一般的なことと思ってた、こんな私の狭い範囲でもなんですけど、リーマンショック以降というか、いわゆる リーマンさんのその後の問題のことに関してはいろいろやっぱりじわじわ来てますね、うん、うまく言えないんですけど、まあ極端な話なのかもしれないですけど、ファブレスっていうキーワードがもってはやされ、そうですね、もうアメリカって何も作ってないんじゃないの、ウォールマートの製品はって売り物はみたいな言われてたりとか、まあ、日本でもファブレス企業っていうのは、たくさんあって、まあ、コンピューターメーカーでもそうですよね、アップルさん、アメリカの話でありますけど、まあ、日本のメーカーでもファブレスというような、だからいわゆるその産業時代が、まあ、私はものづくりしてる人間なので、まあ、周り見ててもよく思うんですけど、実際会社はあるけど日本であんま作ってないっていうところがやっぱ多いですよね。なんか そういうようなか構造的な変化っていうのがものすごくこう出てきて、なんか昔は戦う相手がと言いましょうか、まあ情報が入ってくるとこも隣近所であれば戦うのも隣近所的な、で何々ちゃんはここは強いけどここはこういうとこがあってねとかっていろんなことが、まあ、見聞きそれでもまたできてたのかなと思うんですけど、最近になってくるともうなんか全く目の前にない世界で物が作られてるという、そうですね、まあ現地へ行ってる人はそれを見ることはもちろんできるんでしょうけど、なんか単純になんですけど日本で物を作らなくなっていろんなことが重なって日本人相手に物を売らなくてもいいというとこまで来たのかなという、なんか単純にそういう変化なのかなという、だから極端な話なんですけど、私は一番なんか別にその評論家でもなんでもない、もちろんないんですけど、日本でお金集める必要もなけりゃ、日本で使ってもらう必要もないし、ましてや日本で作る必要もないという、なんかそんな時代なのかなという、まあ、漠然と、いや本当にそんなになっちゃってきてるのっていう、なんかそういうような嫌な感じが、はい、するような時代で、でそうですね、まあそんなことに卑下してたら生きていけないので、まあどうするんだ的な、感じの無知を打つ会が、はい、月末に最近多くございまして、まあまあそれに出席してた手前収録ご一緒できなかったので今日は一人収録ということに相になっておりますが、ちょっとそうですね、めちゃくちゃ、取り留めないイントロにはなりましたけど、そんなところで、でまあそうですね、一人で撮るときはまあ一人で撮る良さもあるかと思いますので、そうですね、半助ファンの方には申し訳ないところではございますが、本日も一人で張り切って参りたいと思います。はい、というところではございますが、まあ、ちょっと暑いですね。はい、一番答えるパターンですけど、まあ、もちろん夜なので、どんより感はあまりわからないですけど、はい、まあ、昼間どんよりという感じでしたので、そのままどんより感満載のまま、夜に、なっておりますので、風が動かない的な、はい。そんな環境でなんですけど、ちょっとね、関西の方もとうとう節電をということで、関西電力さんのお願いもありましてと言いましょうか、なんか全く根拠の何て言うんでしょう、元となるものを示さないまま節電だけお願いされとるというね、まあそのことに関してもちょっと番組したいぐらいなんですけど、それはまあ高野ブックの方で高野さんが置いていらっしゃるのであれなんですけど、まあそうですね、大手さんって実は関西電力と違うとこから電気買ってたりするとこもあって、まあ一応にまあそこに役所なんかね、本当のこと言えばっていうか、はい、なんかそういう後にできた、はい、電力会社というか供給先から供給を 受けておられて、直接的には今回のことに関係ないんだというようなところで、まあ、実は大阪市とかですね、はい、府ですね、はい、まあ、庁舎関係、はい、観光庁ですね、ということだったというようなことで、まあ、知ってたんですけどという、まあ、ことで、市長も、知事、まあ、橋本さんですね、はい、橋本知事も言っておられましたが、まあ、そんなこんなもあったり、するのですが、どうなんでしょうねという、ところも含みおきしておきながらなんですけど、まあ、一国民としてはやっぱりね、なんか節電だしなっていう、なんかこういうとこは変に真面目だったりというようなところもちょっと最初触れさせていただいておいて、本題に話していただきたいなというところなんですが、今日は、そうですね、見えるか、はい、まさに、頭の中であったり、今起こっている現象であったり、自分そのものであったりという、まあ、漠然としたものを見えるような形にという、まあ、見えるか、まあ、いろんな言われ方してますけど、まあ、もちろん、アンナチュラルでもちょくちょくっとこういうようなところは、つまみ食い的な、はい、形でお話しさせていただいている、部分なんですけど、そうですね、これ全体的に何かを取り上げてっていうことはやってなかったような気もしたんで、一回言っときたいなというのはお話ししたいなというところと、いや自分自身もなんかこれ使わなきゃなっていう、こうなんか乗り切れないというかね、はい、使い尽くしてないよなっていう、こうそういうところがあってなんかそうですね、こうやってまあお話しするっていうことは、なんかこう自分自身も参考になるようなものを日頃からやっぱりね、目配りしたりとか、ちょっとつまみ食いしたりとかっていうしなきゃならんこともやっぱありますのでね、自分にとってもいい機会なんじゃないかなと思い立ち、はい、今日はこの見える化についてお話しさせていただきたいなと思ってるんですが、そうですね、たくさん書籍も出てたり、今そうですね、まさしく節電のことを言えばスマートグリッド的な、これはちょっと感心したんですけど、漠然と電気食ってるってどこが食ってるのさっていう話なんですよね。で、まあとある大学がなんかこのような形でこういう回路をつけると、リアルタイムで、グラフィカルに、そうですね、図形として確認できると。まあ図形だけではあれなので、きちっとしたもちろん数字も、平均して並べて、まあ記載するってことですけど、お知らせすることができますよっていう、まあ、そんな装置を作りましたっていう、まあ、こういうのが紹介されてたり、なるほどなと、まあ、事務所の中、まあ、具体的にね、事務所の中のこのコンセントから食ってるんだよということが分かったり、で、じゃあこのコンセントの先には何がついてるのとかね、機械でありましたら、まあ、配電盤でね、直接つないでる部分があって、あ、この機械かとかね、なんか、で、まあまあ、なんかこう、そうですね、コンセントを、手繰っていけば、なんだ、まあ、プリンターじゃないのとかね、そんな、とこだったりとかって、まあ、そういうことが、すごくリアルタイムで分かってっていう、まあ、なんて言うんでしょう、常時監視しておくっていう部分もさることながらなんですけど、今まで一回も計測したことないよなっていうようなところで、改めてそうですね、目に見えて分かるというようなところを、まあ、知っておいて悪くはないんじゃないのっていうところもあったりとかなんですけど、そういうような時にやっぱりこのなんかそうですね、視覚的にも、判断しやすくする仕組みと言いましょうか、はい、まあもちろんなんて言うんでしょう、うん、それは情報を知りたい方が神経を尖らして、そうですね、 もう見逃さんように気合い入れて見ればいいんだよっていう話も昔からあったりするんですけど、こうまあまあ戦士論的なとこにはなるんでしょうけど、まあでもパッと見て分かりやすいことに越したことないとかね、いうような部分が、ありますので、まあこのような形で今盛んに節電の問題一つとってもそのような形で言われてますんでね、まああれは すごいなと思いましたね。パッと見て本当に分かって、もうすぐ具体的にこのように対策しようとかね、それと、まあ、なんて言うでしょう、その、いわゆるその、ピーク時とかですね、まあ、時間ごとに終えますので、それも、なんか変化を視覚的に判断ができますので、それで対策するというような、うん。まあ、なかなかこういったことは、数字が羅列、まあ、そうですね、うん、何かじゃあ、情報出してよって言って、箇条書きかなんかで、ドーッとこうね、数字が、なんか10個も20個も並んでると、まあ、言うのとまた違いますよねっていうような、そこら辺のところを、まあ、お話ししたいなっていうのがぶっちゃけたところなんですけど、まあ私不得意なので、そうですね、まあ不得意なんですけど、容量のいい人というか、その、まあ、頭がいい人というんでしょうか。なんかすぐ、具体的にイメージできる人というんでしょうか。多分説明の上手い人に、物事を説明するのっていうことなんですけど、上手い人ももちろんそうなのかもしれんなって、たまに思ったりするんですけど、なんか、そうですね。自分の頭の中で情報としてカオス的にぐちゃぐちゃっとなってるようなものを、うん、まあ、手順とか手立てとか、まあ、もちろんそのフィルタリングというか何を取り出すんだっていう要素のとこもあるので、人によってその辺はいろいろあるんですけど、そういうのを組み立てて人にお知らせするっていうことが、上手い人が説明するのが上手な人であったり、そうですね、自分の考えの中で、あ、そういうことかとすぐ理解ができる人っていうのも、そういうふうなことを、なんて言うんでしょう、技術として、なん、まあ、なん、まあ訓練が必要かどうかとか、そういったのはこっちは置いといてということなんですけど、まあ、いわゆる、はい、できる人なんだろうなというところは実は前々から思ってるところがあって、それは前にね、アンナチュラルでもまあお話し、してるんですけど、なんかいろんなコツ系があるんですよねっていう、まあ千本ノックじゃないですけど、なんかまあマトリックスとかこういうのがあるんですよっていう、まあそういう過去配信があるんですけど、まあその時にもね、まあ実は、はい、そのような形であらゆる、そういうのを手段として知っていて図表化すると、はい、いうような、でも どうなんでしょうね、まあ一種、まあ、それとは直接関係ないのかもわかりませんけど、噛み砕いて、言うのが上手い人って、比喩と言いましょうか。何かにこう、置き換えるという、このね、置き換えるっていうのが、まあ、見えるように置き換えるのか、はい。そうですね。相手がわかる言葉に置き換えるのか、いろんなのあるんですけど、まあ、この置き換えの一種かなと私はこれ、テーマ的には思ってまして、例え話が上手な人って、ああ、この人の話すごい理解できるなっていうのは、またね、はい、その人にとってわかりやすい言葉に翻訳するのが上手い人っていうかね、はい、これはまた別で、機会でやりたいなと思ったりするんですけど、まあ、今日は、はい、そのような見える方のことに重点を置きたいなと思うのですけど、まあ本当はそこら辺のことで、なんか難しいものを、そうですね、まあこれアルゴリズミック、アルゴリズムまた違いますよね。もうちょっと違いますよね、感じがね。まあ、なんかすぐ、はい、高速にイメージング化、はい、そうですね、それこそ頭の中にいろんな、ドラマのシーンでも浮かぶんでしょうかというような、そんなところがあったりするかのごとくなんですけど、いろんなことをすごく理解してですね、はい、またこう自分だけの頭の中なのかなと思いきやなんですけど、わりかし、はい、尾びれ背びれをつけても人に説明できるという、おう、なかなかの、こんな短時間で理解ができるんだねみたいなとこで、はい、 驚くばかりでなく、もうその姿には恐ろしさまで、はい、感じてしまうというようなところのは、よく仕事してても出会うケースなんですけどね。だからやつは有能だよなってよく思ってしまう、ことにもなる部分もあるんですけど、でもどうなんですかねっていう、そもそも自分だけが分かっていればいいっていうような、ことでいいのかどうかっていうような、ところをまず考えていかなきゃならんよなって、実は私は、この話題の、書籍を買った時に、見えるかってどういうことよと思ったんですよね。なんて言うんでしょう、どういうことなんだって、いや結局なんか私の根本の中では、もちろん仲間は大切で、仲間なしでは仕事は成り立たないということは頭の中にはあるんですけど、最終的にはなんですけど、個別の場面場面の対応っていうか、まあそうですね、なんかそんな組織だとかなんとかだとかとじゃなくて、なんか一対一で、そのなんて言うんでしょう、その起こってる事柄に対してなんですけどね、はい、一対一でやっていくみたいな、そういうイメージがあったので、なんか自分さえ分かってればいいんじゃないの的な、そうですね、まあ今の自分の頭の中のプロセスとか、まあそのプロセスって言うほど大したものなのかというところはさておきなんですけど、例えばね、問題が今なんか起こってるのがあって、解決しなければいけない部分っていうのがもう目の前にあって、はい、でまあどういうプロセスでものを、そうですね、まあダメなとこ潰していくとかっていう言い方もあるでしょうし、そうですね、いいとこを紐解いて、まあなんて言うんでしょう、スムーズに進行するようにちょっと若干手直しするという言い方もあるでしょうし、まあまあそれはいろいろな、場面とあれによって違うかと思うんですけど、そういうな、はい、時においてなんですけど、まあよくあるのが、腕を組んでずっと例えば、図表とか、図表じゃないか、そのメモとかパソコンの画面とか見ながらずっと考えてるという作業があるです、 あたり、はい、まあその中で、やっていけばいいんじゃないのっていうのはもうずっと長いこと思ってましたね。まあ、ところがなんですけど、それはまあ見る人から見ればなんですけど、まあ上の人は上の人でそういう姿を見てると、あいつは何を今考えてるのかわからないという、まあ不安感もあったり、はい、そうですね、まあ同僚や部下たち、はい、そういう方が、いる場合においてもなんですけど、あまた始まったよみたいなところかもしれないですし、まあそれは否定はしないんですけど、仕事ってそういうものじゃないのっていうようなところからなんですけどね、はい、今私はこういうことについて考えてますっていうようなことを、お知らせしなきゃあかんような時代なのというなんか、まあそんなことが最初のなんか私、そうですね、こう見えるかというようなことをキーワードに聞いたときに、そうなんだみたいな、はい、いやいやそんなことまでお知らせ しなきゃ円滑にいかないのっていう、でそうですね、まあ早い話が、じゃあ昔は、円滑だったのかって言ったら、別に決して円滑ではないわけですよね、うん、ただただみんなそういうもんだと思ってそういう風にしてたというね、ところもあるんでしょうが、ところがなんですけど、まあそういうようなことを提唱して物事がスムースにいくというような、そうだね、具体的には格段に、何と言うんでしょう、その日々の物事に効率が上がったり、そうですね、一つのことを説明するというような時にでも、十二分に理解していただいたりというようなところのキーワードにこいつが、出てくるんですよというようなところで、あ、なんだそのお知らせ的なことじゃばかりじゃなくて、はい、そんなステップが高いのっていう、そんないい踏み台なのみたいな、そんなところを、そうですね、書籍をじっくり、読んでみるというようなことをするまでにはなんですけど、そんなことをちらちらと思ったのを未だに覚えてますね、はい、でまあ実際これも世の中に本当にたくさんあるんですよね、この手の、まあ本もそうですし、セミナーとかでもよく言ってますよね。うん、一種の今流行りなんかもしれないですね。なんて言うんでしょう。プロなら難しいものを読み解けというような ことが何と言うんでしょう、そのプロがプロたるゆえんというようなところの価値観というのがやっぱり長いことはあって、まあそうですね、職人意識というんでしょうか、そういう部分も未だに、あるようなものももちろんあるんですけど、まあ、それも何より、まあ同じなら誰が見てもどう考えても分かりやすくしておくっていうようなことはやっぱりいいんじゃないのっていう、そういうようなことが、はい、言われてきてますからね、はい、まあだからっていうだからっていうことでもないんでしょうけど、まあなるほどなというような、まあ、ところはあって、まあ、こっち面白いっていうね、まあ先ほど、言ったところもそうなんですけど、まあ私らが働き出した頃っていうのはそうですね、もうなんか貪欲に盗め的な中で、ね、そういうやらしい仕事の、やり方で、その盗みきれん人は現場を去れみたいなね、なんか需要と人は何もでもいるんだみたいな、なんかそんなそんな感じだったんでしょうかね、時代がね。なんかまあまあ、どっちがどうで何がなんでというのは、結論なんか多分出ないんでしょうけど、まあまあ、そういうことがよく本当に言われてた、はい、時代だったんでね。まあまあ、そういうことからすると、そうですね、いろんな、概念的な変化というんでしょうか。まあ、これは一つ、冒頭、イントロでも少しお話ししましたけど、なんかあまりにも何て言うんでしょう、狭い範囲に限られた人同士が仕事するというような関わり方からなんですけど、もう地球全体を取り巻くようなっていうことで、まあそうですね、直接的には関わってるつもりがなかったもみたいなね、なんか間接的に「何下請けって日本の企業じゃなかったの？」とかね、私らでもありますってね、そんなところで発注してんの？みたいなとかがあったり、はい。なんかこういう分野だけはそんなことないと思ってたよっていうような、はい、そんなところで、知って知らずかって、そういうような変化というのをやっぱり肌身で少しずつ感じてきたり、ちょっとずつ変化してきたりしてんのかなっていうようなとこよく思ったりもするんで、はい、まあ、ぜひともこれを機会に、一応そうですね、そう、グローバル企業っていうのはこういうことをよくやってるというようなことらしいので、はい、そうですね、まあまあ、まあ、これから、まあ、そんな感じなんですよねっていうお話をさせてもらいつつなんですけど、はい、一緒に考えてもらえればなと、はい、思ったりもしております、はい、っていうところで、そもそもなんですけど、見えるようにするという、はい、まあ、ことの裏側にはというか、まあ、これね、いろいろ本当考えてみたんですけど、はい、多分、そうですね、まあ、とりあえず、はい、単純に記録ということなんだろうなという、部分が一つと、そうですね、まあ、特になんですけど、頭の中の状態とか、こっちで喋ったことですね、はい、まあ、見聞きしたりしたものをすでに、ノートの、まあ、そうですね、ノートを取るというような、感じの状態で手元にあれば見返すことがもちろんできるんですけど、まあ、頭の中の出来事とか今考えてる気持ちの変化とか、そうですね、いろんなことを含めてなんですけど、あと、まあ、そうですね、人と会話してる雰囲気とか、はい、会話してる途中に自分はこういうこと実は思ってたんだよね的な、はい、感じのこととかっていうのはもうそうですね、その場多分、まあこれはミリ調べですけど、私自身の場合は5分も経てば忘れてしまうという、まあ極論から言ったら完全に忘れてしまうっていうような、ところまでは行くか行かないかは別にせよなんですけど、はい、そのような喋ってる最中のような臨場感にも戻れることはないというところがやっぱりありますね。で、そうですね、あとでもう一回考え直した時に、なんかあの時と喋ってたのとまた違うなっていう、どうしてもこういうことがあったりね、まあ、なんかそういうような状態を、はい、まあ、再現しやすくする手立て、はい、そのための記録ではないのかなと、思う部分が一番初め私はこの、はい、見えるかというのことによって、まあ、期待した部分ですよね、はい、でなおかつなんですけど、 それをですね、まあ、他の人は、じゃあ他の人は下回ってればすいません、他の人が見た時に、なんかどう思うのかとかどう考えるのかというような、ところも、そうですね、副次的なものとして、そうですね、あいつはこういうことを考えてたのかというようなところで、そのいわゆるあの共有ですね、はい、共通じゃないですね、そうですね、一つの事柄を共有できる、はい、手立てりという、はい、まあ、そういう、副的な部分と、でもまずね、貪欲にあの行ってもあっちこっちあのできないので私が、はい、よしで、まあまあ、いつも、まあ、この系統の、ことを見聞きしたら一つや二つぐらいは、行動に起こすというか実践してみるということを、まあ、ポリシーにしてるんですけど、まあ、それで残らんようなら、まあ、私にはなかったのか私が未熟だったのかって、まあ、そういうの部分があるので、また次の問題ということであれなんですけど、でそうですね、こういうとこに着目して私はじゃあ、見てみて一つ、はい、できるようになればなと、はい、思った部分で、そうですね、自分の内面的な気持ちの変化を、まあ、記録するというか、はい、こう難しいですよね、どう考えたんかなとかっていう、で、まあいろんなもちろんシチュエーションであったりするので、まあ難しいんですけど、そのどういう場面に使うのかっていう、もう分かんないから、もうとりあえずじゃあ変えてみるかという単純に、そういうところをあの試してみようというところの第一歩に置いてみたんですけどね、なんていうかな、そうです、何かね考えなくてはならないという、なんか、お恥ずかしながらなんですけど、漠然と考える習慣が続いてて、で結局何について考えるかっていう、テーマも決めず考えるというね、でだからもう本当だったら5分ぐらいで肩がつきそうなことを1時間も2時間も空想してるっていうような、そんな空想好きなやつなんですよ私それではいかんというようなところがあって、でそうですね、だからまあそこら辺も順番にあの一遍記録してみようというようなところに、はい、取り掛かったんで、いや結構面白かったんですよねっていう話を、まあ、まずさせていただいとかないといけないんですけど、ちなみにこれはもう完全に余談ですけど、世間がこの見える化による、効率性が上がるって言ってるのは、むしろ私が今これからお話しするこういう部分ではなくて、先ほど言った副次的な部分ですよね、はい、そうですね、集団でものを考えるときに A さんと B さんというのはこういう考え方をしているんだというようなことを周りが見ることによって情報共有ができると、気持ちの変化も共有できると、で生産性が上がるというようなことを歌ってらっしゃるんですけど、はい、そうですね、もちろんうん、そういうような話でも面白いのかなって最初この話題を取り上げるときに考えても見たんですけど、はい、で私は先としても、はい、こちらの方をお話ししたい部分なので、そうですねこちらの方にさせてはいただいたんですけど、そうですね、難しいじゃないですか、自分のその気持ちの変化をその記憶して後で自分が見返すことができるという、でもある一種こう理想ですよね、で恥ずかしいことを考えたんではないのかとかね、バカなことで悩んでるんではないのかとかね、最終的にはそうですね、先ほどの話と違って人に見せるというようなものじゃなくて自分が見返すというようなものなので、でそうですね、一定期間決着がつけば、ほかしてもいいでしょうし、そのことがね、そのプライバシー的にいろいろ問題があるとかいろいろありますので、でそうですね、そういうことも含めて残しておく価値があると思うなら、リスクを確保でずっと書き溜めて残しておいてもいいんじゃないかなという、はい、まあ、そこら辺まで、なんて言うんでしょう、考えてみたんですけど、そうですね、気持ちの変化をなんていうかな、記録するっていうことで、そうですね、自分の、気持ちの変化を見えるようにするという この辺のことはというかここら辺のことは本当にね、あの自分が、どう考えたのかというようなところは本当に、あの、なんて言うんでしょう、うん、気持ちがいいですね。まあ、まあこれは一つになんですけど、なんて言うんでしょう、まあ一人で勝手に思う時っていうのは、何の社会性との接点がない状態で考え始めますので、そうですね、もうわがまま考えたい放題考えるというね、とこからスタートするんですよね。で、まあまあ、あの、いろいろ落ち着き感を取り戻して、折り合いをつけて、まあ、じゃあこういうことかっていうようなことに最後なるのかもしれないですけど、まあ、結構ね、興奮状態というか言いましょうか、はい、まあ、そういうような、うん、感じのところでずっと突き進んでいきがちというか、で最終的に、あの、そうですね、まあ、世間が全部悪いというようなことのところで、なんて言うでしょう、まあ、解決を、あの、なんて言うでしょう、するのが一番ね、まあ、あの、気持ちの中では落としどころというところでは気持ちがいいんでしょうけど、まあ、なかなかね、まあ、実際問題としてそんなことで解決できないので次のステップがまあ難しいわけなんですが、まあ、そうですね、まあ、ここら辺のところがとっても冷静になれるというか、まず最初なんですけど、その、うん、何の制約もつけずになんですけど、あれと似てますよね、発想ひらめき法みたいなね、ブレインストーミング、あの辺と似た手順ですよね。もう何の制約もつけず、なんて言うんでしょう、こう考えなければならないテーマを決めてドワッと、はい、思うがままに、まあ、口走ることも記録する、頭の中で考えたことも記録する、もうとりあえずやたらめったら記録するというね、要はなんですけど、もうこの段階においては、はい、その、まあ、最終的にはね、なんと言うんでしょう、それをまとめていくという形で意見を、集約させて、まあ、よく言ってますけど、行動を起こすというところまで持っていく段階においてはなんですけど、いわゆるその、そうですね、マインドマップにした方が効率がいいと思ったらマインドマップにする方がいいんでしょうし、いわゆる、ロジカルツリーですか、はい、ああいうものがいいと思ったらそれに、するのもよしですし、小別構成の、そうですね、ほんのインデックスな感じの、それがいいと思えばそれでいいでしょうし、いやいや、もう完全に絵だけでいいんだよってね、イラストが得意な方であれば、はい、それでいいんでしょうし、それは本当に、はい、なんて言うんでしょう、各、もう個人がですね、最終的には、それがいいと思った方法で、変えていけばというか、まあ、考えを深めるときにですよ、はい、移し替えていけばいいと思うんですけど、まあ、とりあえず、最初の段階で差し当たってはなんですけど、はい、もう、そうですね、いわゆる殴り書き系のもの、もうその言葉そのものをとりあえず、はい、そうですね、彼方に消し去ってしまうということがないように、なんて言うんでしょう、記録をすると、ひたすら記録だということで、でこういうことがね、私は不得意だということで IC レコーダーを、はい、併用したりとかなんとかというようなことを日頃申し上げさせていただいている、部分なので、まあ私の場合は、はい、そうですね、格好とか面倒くさい時には、IC レコーダーも未だに、はい、活用したりするんですけど、ところが時間倍かかるんですよね、そういうシチュエーションを作ると。でまだ聞く時間がいるという、でまあ、なんて言うんでしょう、落ち着いて考えられるというような、部分がありますから、効果的にははい、悪いことはもちろんないと思って続けてる部分はあるんですけど、本当に時間が単純に倍かかるという、まあ、倍速で聞いても、そうですね、まあ、倍まではいかなくても、まあ、その半分の時間が余計前にそのために作らなくてはいけないというね、まあ、比較的でも、なんて言うんでしょう、まあ、大きいスケッチブック一つに、なんて言うんでしょう、気持ちの変化を記録しながら、いろいろ、そうですね、まあ、2枚目行く頃には、わりかし、さっき言ってたようなマトリックス図とか、マインドマップとか、ああいうのにこう書き換えられていって、一つの、なんて言うんでしょう、 そうですね、まあその絵に変わっていくときには、もし最終的にはこういう行動を取るとか、オプションも含めてですけど、一つがダメならこれ、二つ目がダメなら三つ目みたいな形で、でそうですね、そこまで次はさないのって言ったら、まあ、次の時はまた次もう一回やればいいと、はい、そうですね、そんな不完全な人生も引き受けなければならないというところで、最終的にはそれでスタートをするというような、うん、ところにはなるんでしょうかというところなんですが、そうですね、まあ結構ね難しいんですよね。書くとこは実はそんなお煩わしくなくって、案外自分は心地よかったです。でそうですね、なんかこんな大胆な考え方もしたりさみたいなそんなとこもありつつ、書いていったりもするので、まあそのことに対しては、楽しいですね。まあその今言ってるような気持ちの変化とかね、まあ、交渉事とかなんかそんな前の時にはとてもいいかもしれませんね。こういうようなことでって言ってで、まあ、まあ別に、想定とか、今流行ってますが想定外とか、はい、そんないろんなことも含めてなんですけど、まあ、いろんな不完全な状態もそうですね、完全な状態で物事って決して望めないので、そういうことも含めて、まあ、ここまで、うん、やったからいいかというね、そういう部分も、ね、ありつつ、まあ、踏み切らならんところもあるのでね、はい、まあ、なんて言うんでしょう、そうですね、そこまでの手立てで、まあベストが尽くせればっていうような、まあ私はこのような感じで捉えてるんですけど、はい、で特に難しいなと思ったのがなんですけど、どういう要素で、まあそうですね、歩いて、まあ、大体こう思い浮かばなくなるまでこう、まあ、言葉を記録すると、で次はその意見を集約させていくというか、はい、その全部書いたものをどういうふうに、フィルタリングするとか、はい、取り上げるとかっていうその作業なんですけど、この作業が結構難しいですね。これは多分、はい、回数を要したり数を要したりする部分であろうなという、そうですね、やっぱり勘みたいな部分、ここはちょっと幼なりにできないと言いましょうか、まあ、そうですね、でその勘みたいなものが、今までその勘がダメだったから今度は180度全然違うようなことで走り出してみようとか歩き出してみようとかって思うのかというね、そういう部分もありますし、でも少なくともなんですけど、いろんな人生経験を踏まえてきた上で勘というのは成り立ってきます、ので、まあここら辺のところもね、でそうですね、あえて勘に頼らず、じゃあ、理屈でって考えるのもよしでしょうけど、はい、まあなんだかんだ言いながら、はい、その勘どころっていうのはやっぱ大事かなと思いますね。うん、これはやっぱこういう風にっていう、その、要素として取り出す、その時も実は勘みたいなもんですからね、こういう風な切り口で考えてみようっていうね。でこの切り口が良ければわりかし早く進むんですよね。その、まあ、切り口がダメなら、切り口のための切り口を考えなくてはいけないという、向こうスパイラルに入るわけなんですけど、まあ、この辺の、はい、スパイラルに入るか早く落ち着くかっていうようなところは、パー数をこなしていかないといけないというね、はい、でこの、はい、要素を取り上げてそれをどのようにどう扱うかっていう、この格闘のこの部分がとっても、はい、心地いいんですよね。はい、そうですね、まあ、ここでは先ほどまでは、はい、主に、うん、自分の心理描写的な、はい、感じのところを記録しちゃえというところの、まあそうですね、ここら辺を見えるようにすると、うん、結構いろいろ改善点が分かったりしていいんじゃないですかという、お話の感じをさせていただいたとはつもりなんですが、はい、ちょっとここで、まあ、さらにステップアップということで、そうですね、まあ、私は個人的にもなんですけど、1対1、はい、そうですね、1人対1人、はい、それのやり取りをきちっとできない、 ものがなんですけど、例えば自分対他というようなシチュエーションにはもっと、はい、無理だろうという、ところが基本的な、これは私の勝手な概念になりまして、まあ、なかなか、はい、一人でままならんのに、大勢同様っていうところがあって、はい、そのまあそうですね、まあ、その制するとかそういうことじゃないですけど、一対一をきちっと、やり取りをすると、はい、いうようなところに、このね、見えるかというのが、なんていうのかな、こう、うまく言えないんですけど、いや、この際、相手の心理描写も予測して書いちゃえというところなんですけどね。まあ、これはもちろん、はい。うん、それそのものをその人に見てもらうわけにはいきません。こちらの、安直的な、感じではございますが、まあそうですね、日々いろんなシチュエーションでいろんな方と相対して戦わなくちゃならんという、そうですね、まあまあね、交渉中とか、まあまあそんないろんな、まあそうですね、およそ仕事って、そのようなことで成り立っていくことが多ございますというか、もうそうですね、もう一番初めのところって話し合いから始まりますし、で最終的には話し合いに始まって話し合いに終わるんではないかなというまあそんな極端なことさえ、思うぐらい、はい、特になんですけどね、一人一人と話し合うというような、ところのシチュエーションというのがやっぱり多いので、これをなんとかね、ものにしたいと、ものにしたいまあその、そうですね、まあ、そのものにしたいという、まあ、誰にとってとか あれというのはもうこの際まあ、今のところはなんですけど置いておいてということなんですけど、そうですね、まあ、自分がよりよく、はい、快適に仕事ができるという、観点に立って、まあ、そういろんなものを背負って、交渉することになりますから、そのいろんなものはまた次の機会にお話ししたいなという部分なんですけど、そういう時になんですけどね、やっぱり交渉ごとですから、戦わなければならないシチュエーションというのは大なり小なり、出てくるわけで、そうですね、まあ、いつも、相手の言うことをオールオッケーと言ってたら人生幸せさというような感じに書いてる、書物も世の中にはあるんですが、なかなかそういうわけにもいかずという、ところもあるわけで、はい、ここら辺のところで、そうですね、だからといっていつも妥協点を探るというようなことを、はい、できる場合とできない場合ももちろんありますし、そういうような時になんですけどね、どのような、もしかしてこういうとこが懸念材料に思ってるのかっていうようなとこを交渉してるうちにこう忘れるといけないので、そういうとこちょこっとメモったりねするような習慣が私これのおかげでついたんですよね。で、もっと悪い言い方すればなんですけど、私の喋ってるようなことは聞いてないなこれはと、はい、むしろ、着眼点はこれドミなのかとかねそんな、まあ、とても相手には見せられないというね、そういうとこをメモったり、はい、するようなところで、そうですね、これ喋ってるうちに忘れたりしますので、なんていうんですかね、それはまあね、最初の頃はねこうやって相手の気持ちを書き留めるということ自体に余裕がなかったりするんですけど、これがまたね訓練していくとできるようになってくるんですよね。むしろなんていうんでしょう、こちらの方の方が、うん、効果が大きいのかなと思ったりも実はしてるんですけど、そうですね、それに対応して自分の心の変化がこうなんだっていう、ところも、相まるとというか、両方、はい、双方あると、なんと卑屈な負け心満いっぱいで喋っとるようなとか後でこういろんなことが分かるんですよね。で、そうですね、まあ人に見られちゃやばい交渉内容だったら捨てればいいでしょうし、まあでもその時々はですけど、まあ少なくともなんですけどね、当事者である自分はそのことに対してもう一回、そうですね、結果は、はい、どうであれということなんですけど、いろんな反省点がやっぱりね、まあ、物事には 100% の成功も 100% の失敗も私じゃないとは単純に思って生きてるんですけど、やっぱ毎回何なり反省点があるのでね、まあうん、だからって言ってその時はベストを尽くしたんだから、まあ、それはそれで良しとして動かなければならないということも含めなんですけどね、 ちょっとしつこいぐらい言ってますね、このフレーズ。はい。でもやっぱり、はい、同じ、鉄は踏まないのさというような、ところもありますからね、やっぱ細かい反省というのはずっとしていかなくてはならないですし、そのコツで本当に、ちょっとすぐリカバーできそうなことはすぐリカバーすればいいですし、これはちょっと時間をかけてじっくりとなんか、それこそなんですけどね、まあソリューションという感じでものを目指すんであれば、スキル的な、まあ、いわゆるその、問題解決のために技術が必要であるんであれば、まあ、今からでもやらなきゃいけないよという話にもなりますしね、はい、そんなこと全般を考えるのに非常に、はい、後で見直すということも含めなんですけど、まあ交渉中は交渉中でとか、まあ、その愛対してるときはね、愛して対してるときで、きちっとなんて言うんでしょう、役に立ちますからね。で、そういうようなことをね、良しとしない、文化がやっぱり、なんて言うんでしょう、その相手の腹を探る的なこと、とこで、これ結構ね、そうですね、私前にびっくりしたんですけど、人の話を聞くようなお仕事、まあ相手どういう職業の方とか聞かないですけど、まあ、そうですね、社会的には地位の方、職業の方ですね、人の話を聞いて、物事を解決する手立てとかを考える方たちですからね。でもそういう方々でさえなんですけど、相手の話を聞くために記録を取るということは仕事上必ずするんだけどっていう、例えば自分の心理描写も含めてなんですけど、相手がもしかしたらこんなこと考えてるのかなっていうことを忘れないように質問事項として、書き留めると。それに対しては抵抗はないけど、腹を探る的な、こんなことをもしかしたら思ってんのっていう懸念的なことを、なんかそういうのに記すっていうことは抵抗があるというお話を聞いたんですよね。いや、私は逆に、そういうお仕事の方は徹底的にそういうようなことを、書いて交渉に臨んでおられるとか、そうですね、解決にあたってやっておられるというぐらいに思ってたんですけど、まあなんて言うんでしょう、まあもちろんそういう方もいらっしゃるでしょうが、案外はい、良しとしないっていう、ことを聞いたときに、まあ、ちなみにおよそ世間的にはというか業界的にはとかいうか、まあ同じような同業者的な感じではおよそそんな感じなんですかって言ったら、まあ、そうですね、美徳感的な、はい、感じのところがあるので良しとしない風潮の方が多いよなっていう話を聞いたんで、逆にびっくりしたんですけどね、はい、まあそうですねそんな人の腹探るなんてっていうところなんのかもしれませんが、まあしかしながらなんですけど、まあその辺のところ、まあそれを別に相手に見せてどうのこうのっていう部分ではもちろんないので、私はうまく使えばいいんじゃないかなとふっと、それを聞いてもなおかつ思ったんですけど、そんな私品がないんでしょうかでも技術的に長けてないと仕方がないかなと思ったりするんですけど、まあそうですね、それを見せて歩いてどうのこうのとかってそういうなんじゃないですからね、でもそうですね、自分の本心であってもそれを記すということに対してはやっぱダメというような、まあそう、まあ、まあ美徳感なんでしょうかね、はい、ちょっとちょっと驚いたこぼれ話も混ぜつつなんですけど、でもしかしながらこの、効果的なことっていうのはやっぱり私は絶大じゃないかなと実は思ってるんですよね。まあ何せなんですけど、そういうような懸念もあるかもしれないと。まあ間違ってたらごめんなさいって自分の気持ちに嘘つくわけじゃ、いけないので、それもごめんなさいも含めて書いといたらいいと思うんですけど、結構やっぱりね、落ち着くんですよね。そういうような懸念もあるから注意しなきゃならんとか、なんだかんだ言って、こういう一点に絞って交渉してこいと、おそらく言われてるんだろうなとか、そのようなとこなんですけど、で、そうですね、まあ後の落ち話的に交渉が終わってから実はこうだったり辛かったんだよねっていうのを話は何年も経ってからあったりとかしたりするんですけど、まあその中でもね、読みバッチリとかっていうような、ところがあったりね、で、まあ、なんて言うんでしょう。そうですね。まあ、決裂したら何もならないので、決裂する、この辺の落としどころでどうだったのとかっていうのが、まあ、聞けると本当はね、 まあ、なかなかでもその種は明かせないですしね、お互いあれなんですけど、まあ、それでもなんですけど、やっぱりそういうことだったのか的なところで、非常にこの辺は勉強になったりしますね。まあ、そんなやらしい世の中を生き抜いていかなきゃならないので、そうですね、まあ、きれい事ばっかりではやっていけない部分ももちろんあったりするのですが、でも あれですね、私は基本的に、うん、その辺の考えがやっぱり甘かったなと、実は猛省をしているのですが、そうですね、まあ、単純に、記憶力が良くて、うーん、物事をすごいね、そのような形でそれもインデックス化できて構築できる人は有利にどんどんどんどん、話を進められて、はい、そういう手法とかやり方だ知らんばかりに、そうですね、いいかもにされてたのかさえ、はい、思って、こんな世の中嫌だとかっていうようなことも思ってたぐらいですからね。でもこれを、はい、やりかけるようになってからなんですけど、もう結果はともかくとしてね、まあ、一緒だっていいんですよ、極端なこと言えば、でもその道中でいろいろ安心したり考えたり、するっていうようなところの部分では、うん、大きく違ってるという実感がありますのでね、はい、そこら辺の、得も含めて少し、はい、あれですけど、自分のみならず一対一の交渉ごと、こういう時の相手の心理描写、はい、こんなのも書きながらできるとなんか武器にはなるんじゃないのっていう、はい、そんな勝手な思いをお話しさせていただきました。はい、エンディングです。そうですね、見える化、まあいろんなワードで今、言われてますが、まあ主に、はい、一対一での、まあ、交渉とかですね、自分が一人、はい、うん、それをするにあたって下準備として考えておきゃなかなら、はい、頭の中のカオス的な要素、はい、もうこんがらがって、まあ、どうしようもないという、そんなところを少しずつでも、はい、見えるようにしていって、そうですね、手助けになればというようなところの、お話をさせていただいてたつもりではございますが、はい、少々ややこしかって恐縮しておりますどうでしょうね。でも、はい、もっと図表化したりなんとかって先ほども言ってますが、すごく分かりやすい世の中に変わってきてるので、うん、なんかこれからは なんですかね、やっぱり うん、その道の方でも、それでもちろんご飯は食べてらっしゃるんですけどって、案外みんなやりにくいよなと思ってたりすることってあったりするので、ね、なんか、うん、それこそあれですね、難しい法律用語がもうちょっと一般の人にも分かるような言葉に、な書き直されへんかな的な、はい、感じのことに近いのかもしれませんが、で、そうですね、まあ今日本日はお話ししなかったんですけど、最後に少し、触れさせておいていただけなきゃならんという、その見える化することによって集団として、ですね、かなり、機能的に効果があるんだというような、まあ、ところも、はい、言われて多いので、まあ、昨今話題になっているというところの、見える化の、そうですね、物事を見えるようにするという、まあ、いわゆる今までほうれん草というやつですね、それで、うん、やってきたものをもっともっと、はい、部署内全体とか会社全体でみんなが、例えば A さんが何を考え何を行動して何をしているのかということを分かるようにしておこうという、ところのようでございますが、まあ、少々私はこのことに対しても、うん、異論があったり不思議に思っていることがあって、ちょっとエンディングでこのことをお話しして終わりたいなと思うんですが、これはちょっと、違う、私が個人的にやっている、ポッドキャストでお話をしてたんですけど、最近日本に売ってる書籍ってもちろんこう、なんか集団的な観点でこう打った方が効率がいいっていう、そのそうですね、いわゆるビジネス書的な、はい、感じで、そうですね、グループで運営するとこういうようなメリットがあるからこういうようなことでやっていこうよっていう、もちろんそういう方もたくさんあるんですけど、これよく一般的に今グローバル化なんでこうだとかっていうような話でよく来てて、もう主に外国のその成功した企業の例が書いてるんですけど、ところが日本って逆で一人一人をブランド化させて、 やっていこうというような本もたくさん出てるたり世間に言われたりするんですよね。で、私よくこれは思ってるんですけど、なんかここの一人の天才に頼った会社の運営の仕方とか物事の運営の仕方って、欧米で今までずっとしてきてて、でいろんな行き詰まりとかいろんなことがあって、そうですね、集団でやっぱり、集団で、いわゆる天才集団を運営していった方が強いんじゃないかというような、それって今まで言ってるその日本企業のあり方みたいな話じゃないのってこうよく実は思ってまして、で逆に、それでは世界に通用しないって言ってる日本人が、ここでもいいと、そうですね、孤独で一人でもう何を考えてもわからんでもいいと、なんか、なんて言うんでしょう、そういうような天才が今求められてるんだよって言ってるその日本人的な主張とこう相反するよねって、まあ、結局だからないものねだりなんですよねっていうことを実はお話し、させていただいたものがあるんですけど、まさにこの見える化の技術っていうようなところも、もちろん、はい、あの技術自体は否定するもんでも何でもなくって、はい、いいものはどんどん取り入れてやっていくということなんですけど、まあでもそういうなんの最大の、メリット感を出そうというね、その今言ってる集団的なものでっていう部分っていうのは、こういう、いわゆるその全世界的な流れ方というか、はい、今外資系の企業が求めてるようなあり方なのかなっていうね。でも、本来私は実は、はい、日本人って、そういうような部分はすごく得意であったりする部分じゃないのっていうの、実はあの心の底に思ってる部分がありまして、であえて、はい、そうですね、パーソナライズされた部分の見える化についてお話をしてみようというちょっと天の弱的な感じで、はい、集団よりそうっていうね、よく、この辺は私は、まあそうですね、いわゆるそのジョブズさんがやってるピクサーっていう、スタジオの運営の仕方とかと、今日本でジブリ、はい、鈴木プロデューサーとか高畑監督とか宮崎監督がやっておられるようになっている、対比させてよく考えるのが好きで、まあ両方とも、見てたりするんですけど、そうですね、まあ、世界的ヒットとかどうとかとかいう観点と、心に染み当たる、その物事の伝えたいものは何か的な大掛かりなとこも考えたりしつつ、そういうとこも含めてなんですけど、でそうですね、たとえ世界中が認めなくても伝えなければいけないものは何かというようなところまであんのかとかとか、いろいろ考えたり、はい、する部分があって、でもなんていうんですかね、両方とも同じ系列で、そうですね、発売されたりとかっていう、なんかそういうようなお茶目なとこもあったりとかね、まあ、提携なんかこの部分は、例えばディズニー系列で提携してるんだよとかってお話があったりとかって、そうですね、面白いよなって単純に思ってたりするんですけど、そうですね、世界は孤高の天才より集団的な天才を求め、日本では孤高の天才は救世主的に現れないのかというのがもう毎日のように言われ続けっていう、なんかねよくわからないというかね、まあでも逆に、はい、そういうような形で、なんかよく経済学者さんたちがよくグローバリゼーション的なことを見習ってということをおっしゃってますが、勝手強い部分はそれでいいんじゃないのっていうね単純に私は思ってたりとか、はい、流行り廃りで言ってんじゃねえよとか思ってたり、いろんなことをこう考える、財政的な部分で、いやここら辺は興味が尽きないとこなんですけどね、まあ実際どうなんでしょうというとこなんですけど、そうですね、でもまあ基本的には、なんて言うんでしょう、まず自分ですよね、まず自分がどう考えどうするのかっていうようなところをきちっと、はい、見えるようにするとこから始まるのかなと、でまあ最後そうですね、まあ、一対一、一対多集団、でしかもまた最終的には自分一人に帰ってきて、最後、どうだったかということをまた一人で考えなくてはいけないという、 そうですね、そういうとこまで含めて、はい、考えればすごい面白いなと、はい、思いました。うん、そんなところで、見えるようにするこの今流行りのワード見える化についてお話をさせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。そうですね、まあ社会のありよう自体もいろんな図表を使って簡単に、分かりやすくするっていう、本当はあれですよね、もうずっと分かりやすいのでいいと思うんですけどね。なんか大人になればそのような形で難しいのができなきゃならんっていうのがあまりにも特に日本では多すぎるような気がして、そうですね、せめてあの法律が誰が考えても、まあ憲法とかそうですけど、誰が考えても誰がどうなんか解釈の違いとか なんなんみたいな、はい、まずその辺ぐらいから直していただければなとよく思うんですけど、はい、まあそんなことも含みつつというか織り交ぜつつ、はい、お開きにさせていただきたいなと思います。というわけでアンナジャル、本日は、ソロの収録となりましたが、またね、ソロはソロで、このような形でしていきたいという部分もございますので、はい、またそれはそれで楽しんでいただければなと思っております。というわけでまた次回よろしくお願いいたします。ミリハクニャでした。